第2課7月4日から7月11日人を引きつける証人個人的な証の力7月4日安息日午後暗礁聖句私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。使徒行伝 4-20 口語訳。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。使徒言行録 4-20 新共同訳。今週の聖句。マルコ 5-15-20 マルコ 16-1-11 使徒言行録 4-1-20 ヨハネ手紙1-1-3ガラテヤ 2-20 使徒言行録26-1-32今週のテーマ個人的な証には並外れた力があります。私たちの心がキリストの愛によって温められ、私たちが彼の恵みによって変えられるとき、彼について語るべき素晴らしいことが私たちにはあります。イエスが誰かのためになさったことを伝えるのと、彼が私たちのために個人的にしてくださったことを伝えるのとでは大違いです。個人的な体験に反論することは困難です。人々はあなたの神学や聖句の理解について、議論したり、宗教全般を嘲笑ったりすることはできるかもしれません。しかし、誰かが、昔、私は絶望していましたが、今は希望があるんです。かつては罪悪感でいっぱいでしたが、今は平安なんです。以前は生きる目的がなかったのに、今は目的があるのです。と言えるとしたら、疑り深い人でも福音の力に衝撃を受けます。ダマスコ途上のパウロのように、劇的な改心を経験する人もいるかもしれませんが、大抵の場合、改心が起こるのは、その人がイエスの大切さを徐々に認識し、イエスの驚くべき恵みを深く味わい、イエスが無償で与えてくださる救いをこの上ないほど感謝するにつれてです。キリストは私たちの生き方を根本的に変えてくださいます。世界が切実に必要とし、心から望んでいるのはこのような証なのです。7月5日日曜日思いもよらぬ証人問い1。マルコ 5-15-20 を読んでください。イエスはその男を手元に置くことによって、彼が見出したはばかりの信仰の中で、彼を育てることもおできになりました。しかしそうせずに、家族や友人たちに証をさせるため、彼をデカポリス地方へ使わされました。なぜそうされたのだとあなたは思いますか？デカポリスという言葉は二つの言葉から成り立っています。十を意味するデカと町を意味するポリスです。デカポリス地方は紀元一世紀にガリラヤ湖の岸に沿って十の町があった地域でした。これらの町は 共通の言語と文化で結びついていました。悪霊に取り憑かれた男は、その地域の多くの人から知られていました。気まぐれな暴力で、彼が人々を心底怯えさせていたからです。イエスはその男のうちに、何か良いものを心から望んでいるのをご覧になり、彼を苦しめていた悪霊から奇跡的に解放なさいました。町の人たちは、悪霊どもが豚の群れに取り付くことをイエスがお許しになり、豚の群れが崖を下って湖になだれ込んだと聞き、何が起こっているのかを見ようと外に出てきました。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。マルコ5-15とマルコによる福音書は記録しています。男は肉体的にも精神的にも感情的にも霊的にも健康を取り戻しました。ここでの福音の核心部分は、罪によって破壊された人をキリストが創造された時の健康な状態に戻すことです。デカポリス地方全体に彼の証を伝えることのできる人として、この作り変えられた元悪霊付きの男以上にふさわしい人物がいるでしょうか。キリストの証人として、我々は知っていること、自分が見、聞き、感じたことを語るのである。もし一歩一歩イエスに従ってきているならば、我々はイエスが我々を導かれた道について、何か要点に触れたことを語ることができるのである。イエスの約束を試みて、その約束が真実であったことを語ることができる。キリストの恵みについて知ったことを証しすることができる。これこそ主が求めておられる証であって、この証が欠けているために、世の人々は滅びつつあるのである。希望への光845ページ。各時代の希望中巻66ページ。神は、恵みによって変えられた思いもよらぬ証人をしばしば用いて私たちの世界に変化をもたらされるのです。あなたの改心の物語はどのようなものですか？いかに信仰に導かれたのかについてあなたは何を語りますか？まだ改心していない人であなたの経験から恩恵を受けられる人にあなたは何を提供できるでしょうか。7月6日月曜日、復活されたキリストを述べ伝える。日曜日の朝早く、二人のマリアがキリストの墓へ急いで向かっていました。何かをキリストにお願いしようとしていたのではありません。死んだ人が何を与えられるというのでしょう。彼女たちがキリストを最後に見たとき、彼の体は血まみれで傷だらけでした。十字架の光景が二人の心に深く刻み込まれていました。彼女たちは今、ただ自分の務めを果たそうとしていたのです。悲しいことに、墓へ向かったのは、キリストの遺体に香料を塗る、防腐処置をするためでした。絶望の闇の中にある二人の人生を、落胆の暗い影が覆っていました。未来は不確かで、ほとんど何も期待できませんでした。墓に着くなり、そこが空であることに気づいて、彼女たちは驚きます。 その復活の朝の出来事をマタイは次のように記録しています。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだ。マタイ 28-5-6。 彼女たちの心は今や喜びではち切れそうです。悲しみの黒い雲は復活の朝の夜明けの光の中へ消えていきました。悲しみの夜は明けたのです。喜びが彼女たちの顔を美しく飾り、嘆きの涙は喜びの歌に置き換わりました。問2。マルコ16-1-11を読んでください。キリストが死者の中から復活されたことを知ったとき、マリアはどのような反応を示しましたか。復活されたキリストにお会いした後、マリアはこのことを伝えるために走りました。良い知らせは分かち合うためにあります。彼女は黙っていられませんでした。キリストは生きておられる。彼の墓は空でした。そのことを世界に知らせなければなりません。人生という道の途上で、私たちも復活されたキリストにお会いした後、そのことを伝えるために走らなければなりません。なぜなら、良い知らせは分かち合うためにあるからです。イエスはかつて何度もこれから起こること、つまりご自分が殺されて復活すると弟子たち、イエスによって特別に選ばれた人たちに語っておられたのに、彼らはマリアの証を信じようとしませんでした。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。マルコ 16-11。 なんと不思議なことでしょう。このようにイエスの弟子たちでさえすぐには信じなかったのですから、もし誰かが私たちの言葉をすぐに受け入れないとしても、私たちは驚くべきではありません。7月7日火曜日。変えられた人生は変化をもたらす。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。使徒言行録 4-13。 新約聖書時代の教会は爆発的に成長しました。あの五旬祭の日には3000人がバプテスマを受け、使徒言行録 2-41。数週間後には、さらに数千人が教会に加わりました。使徒言行録 4-4。権力者たちは何が起きているのかをすぐに察知しました。この新約聖書時代の信者たち、ペトロとヨハネはずっとキリストと共にいて人生を変えられたのです。彼らはキリストの恵みによって作り変えられ、黙っていることなどできませんでした。問3。使徒言行録 4-1-20 を読んでください。ここでどのようなことが起きましたか。権力者たちがペトロとヨハネを黙らせようとしたとき、どうなりましたか。二人はどのように応じましたか。キリストによって新たにされたこの信者たちは、自分の体験談を語らずにはいられませんでした。 大口を叩いていた漁師のペテロは、神の恵みによって作り変えられました。癇癪を抑えきれずに雷の子らと呼ばれたヤコブとヨハネも、神の恵みによって作り変えられました。疑い深いトマスも、神の恵みによって作り変えられました。弟子たちも、初代教会の教会員一人一人も、話したい物語をそれぞれ持っており、黙っていられなかったのです。キリストへの道の中の力強い次の言葉に注目してください。人はひとたびキリストのもとに来るや否や、イエスがいかに尊い友であるかを他の人に知らせたいと望みます。人を救い、清める真理は、どうしても心の内に秘めておくことができません。キリストへの道、改訂第3版、文庫版111ページ。宗教指導者たちが、使徒言行録4-16で口にした言葉にも注目してください。彼らは、印、奇跡が行われたという事実を公の場で認めています。足を癒された人が彼らの目の前に立っていたからです。このようなことがありながらも、彼らは考え方を変えようとしませんでした。しかし、ペトロとヨハネは公然と抵抗されたにもかかわらず、自分たちの証をやめようとはしませんでした。キリストを知ることと、キリストを伝えることの間には、どのようなつながりがありますか。個人的にキリストを知ることは、私たちが彼について証しすることができるために、なぜ不可欠なのですか。7月8日、水曜日。私たちの体験を伝える。使徒言行録26章を見ると、パウロがアグリッパ王の前に囚人として立っています。パウロはここで直接王に語りかけ、自分の個人的な証をします。イエスに従う者たちの迫害者であった頃の自分についてだけでなく、改心した後のイエスの証人としての自分や、死者の復活の約束についても語りました。使徒言行録26-8。パウロがダマスコ途上で改心したとき、主は彼に、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また商人にするためである。使徒言行録26-16と言われました。私たちの信仰を伝えることは、いつも生き生きとした体験です。それは、これまでにキリストが私たちのためにしてくださったこと、今私たちの生活の中でしておられること、そしていつの日か、私たちのために成し遂げてくださることについて話すことです。証というのは自分について話をすることではありません。それはいつでもキリストについて話すことです。キリストは私たちの罪を許し、病を癒し、慈しみの冠を授け、良いもので満ち足らせてくださる神です。詩編103-5。証とは、キリストの素晴らしい恵みに関する私たちの物語を単純に話すこと。素晴らしい恵みの神と私たちが個人的に出会ったことの証言なのです。問4。ヨハネ手紙1、1-1-3と、ガラテヤ2-20を比べてください。 どんな共通点がありますか？ヨハネとパウロの経験は、どのようなところが似ていますか？ヨハネとパウロは、異なる人生経験をしましたが、いずれもイエスと個人的に出会っています。イエスとの彼らの経験は、過去のある時点で起こり、そこで終わってしまうような経験ではありませんでした。それはイエスの愛を喜び、その真理の光の中を歩む継続的な日々の経験でした。改心は過去のものに過ぎないのでしょうか。過去の改心の体験だけが大切だと思っている人たちについて、エレン・G・ホワイトは次のように述べています。あたかも彼らは一度宗教について知ったなら、日々改心する必要がないかのようだった。しかし私たちは誰もが毎日改心しなければならないのである。原稿集第4巻46ページ英文。あなたの過去の経験がどんなに力強く劇的なものであったとしても、日々主とつながり、毎日その存在、恵み深さ、力を感じることはなぜ重要なのですか？安息日学校のクラスであなたの答えを発表してください。7月9日木曜日、個人的な証の力。アグリッパの前に立つパウロにもう一度目を向けましょう。使徒パウロが前にしているこの人は、ユダヤの一連の王たち、マカベア家とヘロデ家の最後の王でした。アグリッパは自分はユダヤ人だと公言していましたが、彼の心はローマ人でした。SDA 聖書仲介第6巻436ページ英文。年老いた人は宣教の旅に疲れ、善悪の戦いで傷を負っていましたが、彼の心は神の愛にあふれ、その顔は神の憐れみで輝いていました。これまでの人生でどのようなことが起こり、どのような迫害や困難を経験してきたにせよ、彼は神が憐れみ深い方であることをはっきり断言できました。アグリッパは皮肉っぽく疑い深く頑なで、純粋な価値観に興味がありませんでした。それとは対照的に、パウロは信仰にあふれ、真理に熱心で、断固として正しいことを守りました。両者の違いは、これ以上際立たせようがありませんでした。パウロは裁判の中で発言を求め、アグリッパから許しを得ます。問い5、使徒言行録26の1から32を読んでください。アグリッパに向かって、パウロはどのように証をしましたか？彼の言葉から私たちは何を学ぶことができますか？無愛想は心を閉じさせますが、好意は心を開きます。パウロはここでアグリッパに対して信じられないほど低調です。アグリッパのことをユダヤ人の慣習も論争点も皆よくご存知だ。使徒言行録26-3と言っています。それからパウロは自分の改心の議論を始めます。問い6、使徒言行録26-12-18のパウロの改心の物語を読み、次に使徒言行録26-26-28でそれがどのような影響をアグリッパに与えているか注目してください。 アグリッポはなぜあのように答えたのだとあなたは思いますか？パウロの証のどのようなところが彼に感銘を与えたのでしょうか？イエスが自分の人生をどのように変えたのかというパウロの証は、神を信じない王に大きな衝撃を与えました。変えられた人生ほど効果的なものはありません。本当に改心した人生の証は、他の人に驚くほどの影響を及ぼします。神を信じない王でさえ、恵みによって作り変えられた人生に心を動かされるのです。たとえ私たちには、パウロのような劇的な物語がないとしても、イエスを知ることの意味、彼の血によって贖われることの意味を、他の人に語ることができるはずです。7月10日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、艱難から栄光へ、第41章、アグリッパ王大いに感銘す、を読んでください。クリスチャン生活の核心部分は、イエスとの交わりであり、それが豊かで充実していれば、私たちはそれを人に伝えたいと思います。正しい教理は重要ですが、恵みと愛によって作り変えられた人生の代わりにはなり得ません。エレン・G・ホワイトはこのことをわかりやすく述べています。救い主はたとえどんなに筋が通っていても、議論をもってしては固い心を溶かしたり、世俗と私欲の殻を破ることはできないことを知っておられた。また、弟子たちが天来の賜物を受けなければならないことを知っておられた。また、道であり真理であり命であるかと本当に知ることによって温められた心と、雄弁にされた唇から伝えるときに、福音は初めて効果を表すこともご存知であった。希望への光、1367ページ。艱難から栄光へ、上巻25ページ。また、各時代の希望の中で、次のような説得力のある考えも記しています。教理の単なる繰り返しでは何一つできないときに、キリストの素晴らしい愛は心を溶かし、これを従えるのである。希望への光、1113ページ。各時代の希望、下巻376ページ。個人的な証をするというのは、彼らが神の言葉の中に見出した真理を他の人に納得させることだと思っている人たちがいます。御言葉の真理を適当な折に伝えることは重要ですが、私たちの個人的な証は、イエスから無償で与えられた永遠の命という賜物の中に、自分が見出した罪からの解放、平安、憐れみ、許し、力、希望、喜びにむしろ関わりがあるのです。話し合いのための質問。1. 安息日学校のクラスで、水曜日の最後の問いに対する答えを発表してください。なぜ、主との日々の体験は、私たちの証にとってだけでなく、私たちの個人的な信仰にとっても重要なのですか。2. 言うまでもなく、力強い証は、効果的な証になり得ます。同時に、信心深い生き方は、なぜ私たちの証の重要な一部なのですか。3. 安息日学校のクラスで、あなたの個人的な証をしてください。キリストがあなたのためにしてくださったこと、キリストが現在のあなたにとってどのような意味を持っておられるのかについて語るのだということを忘れないでください。イエスはあなたの人生をどのように変えてくださいますか。話し合いのための質問、終わり。第2課を終わります。